けど、
はい、
乾杯、乾杯の人は乾杯、前回のやつで言ったやつ、すぐ思い出したっていうか検索したら出てきまして、
はい、
あのサイトにも貼りましたけども、
はい、
足止めされた旅館の回です。
うん、あのね、後半どうでもいい感じがいいよね。
あのね、純ちゃんの名作怪談の一つとして認識してんのに、
うん、
もう何回も聞いてるんですよ、あれ。
うん、
後半全く頭に入らないんですよ。
うん、
すごない？何の回やったのかよく、なんか、何度聞いてもよくわからん。っていうか、何？なんかあの、惨殺された、浮気した女房がいて、みたいな。
うんうんうん。
でもそんなことはどうでもよくて、あの、
うん。
あ、じゃあお姉さん、あの、瓶ビール2本ぐらいと、なんか
適当に。あと適当に見繕って。見繕って。見繕ってくれればいいから。かしこまりましたって言って。いやなぁ、なんか新規臭い。カビ臭いって言うんだろうねって言って、ビールを持ちしましたって。ああはい、あの、適当に置いといてください。あの、一人でもうやりますんで。ええー。それでは失礼します。もうなんもないからね、ビールでも飲もうかなって言って、こうね。と
あの、何やろうね、あの、ふーんって。
となんもない。あっという間に本飲んじゃった。これ、さあ、そうそう寝るかなって。あのね。
はい。
かっこよすぎる。
そう。なんだろうね、あの、正体不明のかっこよさがありますね。あの、
なんか男たちは期待に通じるかっこよさがある。そうそうそう。わかる？ハードボイルド感が半端ない。
旅でしょ？
うん。
で、旅館で、あの、主人公は、
うん。
瓶ビール2本ぐらい飲みたいっていう意志があるんですよ。
そう。あとは適当に見繕ってくれれば。この適当に見繕ってくれたのが何だったのかっていうのは非常に気になるところだけど。
でも皿がいっぱいならなかった。なんでか。
そう。
で、適当に見繕ったやつがカツ丼とかやったらどうしますかね。
しかもカツ丼に豚カツに、あの、鍋焼きうどんとかね。あとは一人でやりますから。あのね、いいタイム。僕ね、豚尾さんがね、食堂で、瓶ビール頼むっていう活動してるじゃないですか。
してる。
これに憧れがあってですね、はい、たまにやるんですよ。
おー。
おー、でも。かっこいいなと思ってて。
でもこの活動って、てっちゃんが出発ですよ。
え、そうなの？
てっちゃんがあの、ガストで飲んでたじゃないですか。
ああ、ガストとか、あの、ジョイフルとかで。
うん。あそこからなんか、タンを走ってるような気がしますよ。だから、そっから僕に行って、僕からまた店長に戻ってるみたいな。
そうそうそう。食堂っていうのが渋くない？
だ飲み屋じゃないっていうことじゃないですか。
そうそうそうそう。そこで、
うん。
初めにビールが来て、
はい。
あの、料理車って5分ぐらい時間あるじゃないですか。5分とか10分とか。
食堂で。
うん。だからもう、なんつうの？瓶ビールの半分ぐらいは飲んじゃえるわけですよ。
はい。下手したらね。中瓶の可能性もあるしね。
いや、大体中瓶よ。
そうやねんな。
で、とっと。
関西代理なんです
よ。いいですよね、関西の文化ね。関西政治、政権以外全部いいですね。
政治はなんかね、なんか、教育直後とかなります。
まあまあまあ、あの、長い目で見れば通過点なんで、すべてが、
はい。で、その食堂でビールを頼んで飲んでどうなるの？
いや、なんか渋くない？かっこいいって。なんか自分の中の美意識ですよ、男の。
ああ、はいはい。
あの、シンさんとか。
はいはい。シンさん、
ね。かっこいいすき焼きとかに通ずるっつうかなんかね。男たちは来たんやとか、地図のない街みたいな感じで。
とか、なんかあれ、なんでしたっけ、孤独のグルメの後書きとかです。
孤独のグルメの後書き
後書き。
あのドラマ版の原作者が言って、ゴロちゃんビール飲めないから自分が飲むやつ。
違う。あれはドラマ版後書きじゃないじゃないですか。あれはあの、
すみません。
最後のあの付録じゃないですか。そうじゃなくて。
いいのかな昼間から飲んじゃってって。ああ、お母さん、これ美味しいねって。
え、孤独のグルメの後書きじゃなかったですか、でしたっけ、なんか、盛岡かなんかに行って。
そう、後書きで飲んでましたね。
なんかこの、適当に出されて、牡蠣は食えないんですよ、みたいな。
そう。まあ今、ね、ライフワークの一つのネットラジオ中にビールを飲むっていう活動をしてるんですけど、今、クリア朝日を。
うん。だから何が言いたかって言ったら、あれにほら、久住正幸が、
うん。
なんか、憧れる、なんか飲み屋の使い方というか、酒の飲み方みたいなイメージを具体的に書いてたじゃないですか。うんうん、はい、侍がこの、飯屋にガラって入ってくるみたいな。
そう。
で、親父酒だって。
うん。あの、日本酒でしょうか、焼酎でしょうか、それともビールでしょうか。
酒っつったら
酒出してくれよっていう。あ、日本酒ですね。それでは、あの、冷やでしょうか熱燗でしょうか、いいからじゃあ冷やだよあの、丸と鶴と大関と、あの、いろいろありますが。
いろいろって、ろくなもんないな、それ。
食堂だからね。
全部あれじゃないですか、あの、ババじゃないですか。
あ、でも食堂だから。
はい。
あの、しかも適当に入った食堂なんで、その気の利いた日本酒なんかないわけですよ。
ないのになんで3種類も置くの？
あの、だから出してる感？
出してる感。
わかる？しかも全部パックっていう。
一番下のやつでしょ？
そう。
なんでそんなことすんの？
でも大体食堂ってそんなことしない？特に沖縄だったらそんなことするよ。なんか日本酒っていう時点で珍しいから。
あ、なんかその、クソランクのお酒でも銘柄が違えばなんかこう選んでる感があるみたいな。
そう、丸。じゃあ俺丸にしよっかなーとか。せめて。だって沖縄の人は日本酒ってイメージって鬼殺しだもん。
せめて白鶴、同じ白鶴でもですよ。
はい。
ちょっと上のあの、本醸造とか吟醸酒とか置いてみるとかっていうのはないんや。
いや、だからわかんない。そういうのがわかんない、まず。っていうかね、これ沖縄に限らず、内地の人もわからんでしょ普通。あんまり。
あのね。
美味しんぼのせいかもしれんけど。
え、純米酒以外は認めんみたいな。
そう、認めんって。
いや、あのね、関西って、はい、多分酒の消費量がトップなんですよ。
うん。
で、兵庫県ってお酒を日本で一番作ってるとこやし、その白鶴とかもそこじゃないですか。
うん。
もうぶっちぎりじゃないですか。
うん。
でもその兵庫県とか大阪とかって多分日本で一番まずい酒も飲んでるとこなんですよ。
ひどない？大阪人。
そこがまずい酒飲まないんやったら、白鶴とかはそんなまずいお酒を作らないんですよ。うん、
関西の人ね。
うんうん、
でも需要があるわけでしょ。
だって白鶴丸って日本で一番飲まれてる酒でしょ。
うん。いやー、しかしあの奈良のほれ、はい、近鉄のさ、
はい、宝飾、
あの立ち飲みのところで飲んだの美味しかったね。
豊沢酒造か。
ワンカップ飲みながら空港行ったもんね。
うん。あれは奈良酒やから。
でも、だからほら、日本酒だと、そういういろいろあるけど、だ
い
たい瓶ビールだったら、もう大丈夫でしょ。
瓶ビールやったらモルツ以外大丈夫ですよ。
なんでモルツダメなの？
いや、ダメじゃん。
それ好みでしょ、豚さんの。完全に豚さんの好みでしょ。
いや、ダメじゃないけど、モルツは、なんか、もうビール好きが、胸を張って、
うん。
モルツはないわって言えるだけの何かがある。
え？普通のモルツ？
うん、モルツもやし、プレミアムモルツも。
普通のモルツ美味しいよ。
かつては美味しい時期もあったんかもしれへんけど、あの昔結構飲んでたんですよ。
はい。
めっちゃ昔ですよ。
うん。
あの、昔の味はもう忘れましたけど、
うん。
今はダメや。ダメだ。
ダメ。あの、スーパードライのスプーンの下敷きみたいな感じ。
そうそうそうそう。あの、だから今はスーパードライとかの方が、やっぱり、いいわ。モルツなんか飲むぐらいやったら全然。
今、スーパードライの水割りのクリアサヒ飲んでますからね。卵焼きと当たり目をつまみにして。
その、丸とかと違って、粗悪酒ではないけど、
うん。
あの主要ビールメーカーの中の銘柄の中で、
うん。
あの、最も、プライドがないっちゅうか。
そこまで言います？
ポリシーがない。あの、意志力を感じない。何がしたいのかよく。
が変わったか？
さあ、わからへん。なんかもう、何がしたいんやろうって、どういう人にこれを好んでほしいんやろうっていうのが全くない。ビールと言えるでしょうな。モルツ好きに出会ったことがあんまりない。
なるほどね。じゃあ今度飲んでみるわ、意識して。
そう、だからな、
まず。
バカな、私はモルツ払うぞみたいなこと言うやつに会ったことない。
まあそしたら、意見を尊重しましょう。その時はその時で。
ちゃうんですよ。本当にね。
うん。
心底プレミアムモルツとかモルツが好きっていう人がいるんやったら、別にそれは僕構わないと思うんですよ。
はい。
あ、モルツ島だねって。うん、日本に3人だけいるって言われたモルツ島の1人だねって。
1億何千万人いるのに、たった3人。モルツ、なんで潰れてないのテレビだけ。でもね、豚さんが言いたいことわかるんですよ。うん、
はいはいはい。
どこもかしこもプレミアムモルツじゃないですか。
でしょ、でしょ、でしょ、でしょ。
で、それで、うん、しかも喜ばれるわけですよ。
ちょっと高い雰囲気があるからね。あの、
高い、実際高いからね。
あの、エビスと同じ値段帯にしてるじゃないですか。
うん。
で、あの、雰囲気もエビスに似せてるわけじゃないですか、プレミアムモルツって金色の缶で。
うん、エビス、うん。クリアサイも、クリアサイも下半分金色なんですよ、ね。
それで、まあ、喜ばれてるわけですけど、言ったら、高いビールっていうイメージを浸透させて、あの、プレミアムモルツのせいで、売り上げぐっと伸ばしたらしいんですよ。
うん。
でもね、どうもプレミアムモルツはね、内部事情知らんよ。
うん。
知らないんですけど、きっと安いんですよ。
なるほどね。
安売りしてるんですよ、あの、樽の、なんか、生ビールとか。
うん、
そうじゃなかったら、あんだけビールにこだわりのない店が、猫もシャクシもプレミアムモルツを仕入れるわけないじゃないですか。
しかもプレミアムモルツジョッキで飲んだことない？なんか細いやつ。
そうそう、細いやつ、細いやつ。で、
むかつく。
あの、細いグラス。あの、専用グラスみたいな。
うん。
あれ量が少ないんですよ、だから。
だからあれセンスないよね。
うん。あれ、あのグラス一つ取って、見てもね、
もうだったらもうあのジョッキで金麦でいいよって。
そうそうそうそうそうなんですよ。金麦の方がよっぽどね、あの、なんていうか、方向性というか、見えるんですよ。
うん。じゃあ今度、はい、じっくり飲んでみます、豚尾さん一緒に、
うん。うん。じっくり。
リオで。
え、あるの？
え、リオはプレミアムモルツもありますよ。モルツも。
そういえば、リオってあらゆるビールを揃えてるっていう。
そう。あの、ないビールを探すのが難しいぐらい。しかも黒もありますからね。黒ビールも。
なんやろな。だからコンセプト
がデザインなところが。ジョッキもいっぱい
ある。あるね。
ある。
あの時何でしたっけ、あの、前、リオに最後に僕とてっちゃぎが行った時にね、はい。やっぱり衝撃を受けたのが、うん、なんか、ポーシュみたいな。
あーっとね、多分ね、金麦か、麦職人もあるんですよ、うん。でもオリオンビールもあるんですよ。
そうやね。
だから、うん、あの、リオの好きなところは、
はい、
あの、発泡酒も置いて、あの、喉越し生も置いてた。
そうやね、なんか。
第3のビールもちゃんと置いてるところが分かってんなって。
そこはなんか、もうそこまでしてるリオとかっていう店っていうのは、 逆にビールをおざなりにしてないじゃないですか。
もう力入っても、入りまくってますよね、ビール。
そう。あの、主要銘柄全部置いた上で、あの、バドワイザーも置いて、
そうそうそう。
ほんでもって、その、発泡酒までラインナップしてるっていう、その、飲み放題の店でね、
うん。
本来発泡酒チョイスする理由ってないじゃないですか。
ですね。
でも置いてるってことは、もしかしたら発泡酒があえて飲みたい人がいるかもしれん。
キリン探偵とか置いてましたね。
そこまで考えてるわけでしょ？
うん、だからキリンの一番搾りと、
うん、
キリン探偵を同時に飲めるっていうのはリオだけっていう。
ほら、リオって、
しかもオリオンビールのジョッキとかね。
あなたが本当に普段飲んで好きなビールを最高の環境で飲まして差し上げましょうっていう意識が見られるじゃないですか。
しかも時間無制限なんですよ。しかもね、つまみもね、
うん、
注文するわけじゃなくてね、置いてるのを適当に取って、
はい、
席に戻って、
はい、
あの、ゆっくりやってくださいってお店なんですよ。うん、まあ、騒がしいけどね。まあ、ガヤガヤ雰囲気は。
あと段差がありますよね。
段差もあるんで、あの、あんまり飲みすぎると転ぶ可能性もあります。
あの段差、強烈ですよね。
あとね、カクテルもね、
うん、
焼酎とかもね、自分で好きな割合で作れるんですよ。
ああ、何でも好きなだけ。
このお店の、薄いよとか、チューハイとかってあるじゃないですか。
ありますね。
ああいうのをね、全回避できる。
目の前でウォッカを自分で注いでますもんね。
そう、自分で、あの、もう少し入れようかな、みたいな。
あのね、リオはちょっとおかしい。
あとね、焼酎好きも青森好きも大丈夫。
うん。うん、
あのね、ボトルそのまま持っていける席に。
あの、てっちゃんの言うてた、あの、食べ放題問題ですよ。
そうですよ。食べ放題と頼み放題は違うぞ、う明確に。明確に違うんで。別店なんで、これ。
頼む自由だけが与えられた。
そうそうそう。あの、持ってくるか持ってこないかは、あの、店次第って。しかも、一人前も店次第っていう。
あのね、頼み放題の店で、例えば焼肉屋とかが多いわけじゃないですか、そういうのって。
はいはいはい。
あの時に困るのがね、あの、一人前とは、どんだけなんだっていう。
一人前ね。まあ、だいたい5切れぐらいが一人前みたいな感じだから、ああ、5切れか。じゃあ、あの、5人前ぐらい頼もうかなって言って5人前頼むじゃないですか。
はい。
なんかめちゃくちゃ大皿できて失敗したなとかあるんですよ。
かと思えばね。
俺こんなにカルビ食いたくないって。
かと思えば、なんかあの、一人前で頼んだら、肉が2枚ぐらい来て、なんじゃこりゃ、うん、みたいな思うじゃないですか。
ムカつくってなるよね。
つまり、2枚が1人前ってことは、じゃあ、そっか、じゃあ、普通の1人前ぐらい頼もうと5人前ぐらいが妥当なんだなって思って、
うん。
じゃあ5人前って言うじゃないですか。
はい。
大皿が来るんですよ。
もうムカつく。置く場所ないみたいな。
むちゃくちゃ多くないみたいな。
なんかね。
うん。
いろいろ言いたいことあるんですよ。
なんか感覚ですよね、ああいう店の何人前って。
うん、だからあの。
ノリみたいな。
あの、みんなリオに連れてくよ、俺。
あ、そうです？そうっす？
リオに行って、
うん、
あの、リオのいいところは、
はい。
あの、お酒飲めない人も、あの、ジュースもいっぱいあるんで。
アイスもね。
アイスも。
あと、ケーキもね。
何よりね、もう時間無制限っていうのが嬉しい。
じっくり行けますね。
じっくり行ける。
で、またね、沖縄やのに、キンに冷えてるからね、なんか、店内とかも。店内もビールも冷えてるし。
うのとか持っていって、うのやりながらビール飲むとかもできる。なんならトランプとか、あのね、遊戯王とか、ギャザとか、あと、モンハンとかもできるし、スマホでずっとね、みんなで対戦とかもできるし。
っていうか、こんなになんかね、あの、スマホ時代とかな、タブレット時代とかなってんのに、なんで、マジック・ザ・ギャザリングとかやらせてくれないんですかね。
やらしてくれるでしょ、別に。
いや、あんのかな？マジック・ザ・ギャザリングってこのタブレットとかで。
あ、でもハースストーンとかじゃない？
いや、でも、やりたいのはハースストーンじゃないねん、マジック・ザ・ギャザリングやねんっていう、こう、
うん、
この僕らの気持ちは汲み取られないのか。いや、なんか多少あったよ、なんかその、マジック・ザ・ギャザリングの体験ソフトとかそういうの。あの、新セット出る
たびに。あるよね。
そうそう、新セット出るたびになんかあの、出来合いのデッキで対戦させられる。対戦できるアプリみたいなの出るじゃないですか。 ん、あれで iPad 版とかあったはあったけど、そうじゃなくてなんかデッキ作ってこうバチバチやるようなやつって、なんであのハーストーンがあんな出たのにあんのかな。でも
わかんない、探してあんのかな。だって流
行ってない、流行ってないだけであんのかな、マジックザギャリング。
海外ではあるんじゃない、もしかすると。な、遊戯王が出たもん。
あ、ほんま。
うん、遊戯王アプリで。
なんでマジックザギャリングは、ルールがもうなんちゅうかコンピューター向けじゃないってことかな。
で、実際に遊戯王はめちゃくちゃ炎上しましたけどね。
なんで、
なんかそのエキスパンションが変わって、
はい、
でそれで過去のカードが使えないみたいなやつのやつの、
はい、
それをひどくルール改正したみたいで、嘘でしょみたいな、なんかあんま詳しくわかんないんですけど、とにかく炎上したのわかるぐらい。
あ、僕もそれちょっと聞いた。その強い、
聞いた？
強いカードがあるから、
うん、
それを強くせんとこうと思って、そのルール改正したら、巻き添え食って使えなくなったカードが山ほど出たみたいな。
うん、
でも普通そういうのって、マジック・ザ・ガザリングなんかでもずっと辿ってきた道なんですよ。
うん。
で、そういう場合ってその、極端に強い何枚かのカードを禁止にしたりとかするじゃないですか。
まあ、大会禁止みたいな感じよね。
対処したら。それはまあ、身内で使うのは全然いいけど、まあ、好かれないと思うけど、
うん、
身内でも盛り上がらんと思うけど、
うん、
ただ普通そういうのって使用制限したり、使用禁止にしたりとかすることで対処するのに、
うん、
ルールの方を改正しちゃったら、
うん、
巻き添え食うカードがいっぱい出てくるのって普通考えれますよね。言うたら、その影響力は計り知れんですよね。
そう
なんです。なんでそんなバカなことしたんかね。普通に禁止カードとかにしたらええのに。
まあなんかよくわかんないですね。一か八か感があったんじゃないの、
やりたかったんだろうね。
前例を打ち出すぜ、みたいな。わかる。わかる。なんかね。
やりたくなる気持ちはわかるけど。
わかるわかるわかる。
でもなんか、
だって、遊戯王の方が売れてるもんね、ギャザーより。
え、そうなの？全世界で。
うん。
え、そうなの？
だってギャザーが変えたじゃん。ギャザーが塗り替えたじゃん。世界で一番売れてるカードゲーム。遊戯王が。
マジで？
うん。
ギャザリングの歴史を全部否定されてしまったのか。
適当言ってるかもしれんけど、俺。今もう、だってロングカー2本目だから、クリア朝日。
小麦粉販売禁止って本物なんですか？
これ本当なんですよ。
え？
沖縄はね、
うん、
中学校の卒業の時にね、ヤンキー、またヤンキーなんだけど。
またてっちゃんが意味嫌う、
めちゃくちゃ偏見で語りますよ、これから。
うんうんうん、
ね、ヤンキーはね、中学校の卒業式で小麦粉を投げ合うっていう儀式があるんですよ。儀式。すごい儀式。
なぜに？
これね、多分海外から入ってきたと思うのよ。
はい。うん、
海外でもあるみたいで。
あ、まあ、やっぱり
卵投げたり。てかトマト投げたりとかってあるじゃないですか。
あります、あります。なんか、祭りとかでね。
だってこれ、日本は豆まきって言って豆投げ合う祭りがあるじゃないですか。
奇祭ですよね、あれ。
うん。
なんで豆巻いてんやろって。
だから小麦粉。
するやろね。うん。
しかもめっちゃ小麦粉買うんですよ。めっちゃ。で、
うん。
道が真っ白になるぐらい。で、投げ合ってる人たちももちろん真っ白。
はい。うん。
っていう記載があるんですよ。しかも、これ中学の卒業限定ね。
中学卒業といえば小麦粉っていう。
そうそうそう。しかもヤンキー。
ヤンキーがやる。普通の、
うん、
普通のやつがやったらめっちゃ怒られる。
もう怒られるどころか、もう小麦粉にされる。
成人式の袴と一緒ですね。
そう、沖縄の方言と一緒。
まあ、方言、小麦粉とか
持ってたら。誰も言わんから僕が本当のことを書いたんですけど、ね、あれ。
小麦粉とか持ってたら、ヤンキーみたいでってなる。
しかもあれ、小麦粉買おうかな、ね、全部カツアゲですからね。うん
ひどない？
え、だって中学生が小麦粉大量に買えるわけないじゃん。
ない、ない。え、小麦粉チキンでカツアゲなの？
そう。
白い粉を買うために。
しかもそのカツアゲは、
カツアゲなんや。
卒業する卒業生がしなくて、
はい。
中2や中1がやるんですよ。
はい。
で、上納金として納めていって。
なんかもう剣王軍みたいになってますね。
で、
はい。
買ったりするじゃないですか、小麦粉の量とかが。
はい。
お前ら何期生ダサいな、みたいな。 めっちゃ言われるんですよ。だからもう死ぬほど小麦粉集めて、はい、死ぬほどカツ揚げして、
はい、
めっちゃ投げ合うっていう。で、もちろん先生たちもめちゃくちゃ止めるから、
うん、
先生たちも小麦粉まみれ。
何それ すごい
工房が。小麦粉投げやったら卒業させないとかまで言いますからね。朝のその校長先生の話とか、生徒指導室の話とかで。
はい。
それでも投げますから。ええ。一体は先生にや、叱んでるか。え、全然叱んでないです。だったらや、投げれや。ちゃあ投げしれや。
めっちゃ。
って言われて。
あれですね、
代々、代々。
伝統っぽくなってますね。
そこなんすよ。だってほら、失われていく島クトゥバみたいな、うんうん。沖縄タイムスの琉球新報も連載とか持ってて。
うん、
沖縄、あの、若者はもう方言わからんさって。
うんうん、
当たり前さ。
うんうん、
だってヤンキーしか喋っちゃダメなのに。
喋、うん、っちゃダメって。このルール敷いてくるのがいいですね。
ルール破ってきたからなのにね。
そう。
しかも、方言喋ったら、ヤンキーっぽいって言われるし、はい、
うん。
方言って言っても全然方言じゃないですよ。あの、沖縄のその若者なまりみたいなもんですよ。
若者なまり。
方言言うても。
言うても。
だからなんつうの、本来の方言ではなく新しい言葉みたいな。
うん、あ、
だからやばいとかそんな感じですよ。早く沖縄風に言えば。
まあ、スラング。
そう、スラング、スラング。それも全部ヤンキー。で、沖縄の伝統芸能を踊るのも、
うん、
エイサーもヤンキー。
うん、
あの、夜な夜な公園でヤンキーが踊ってるんですよ。
はい。
ムカつか殺したよ、ね。って、ずっと思ってた。
あ、でも今は別に。
今は、
ヤンキーも、ドキュンも頑張
ってる。今も思ってる。
あの、てっちゃんも知ってる三重県の、あの、藤子くんっていう方いらっしゃるじゃないですか。
はい。藤子さん、お世話になっております。
なんか今、ドキュンに苦しめられてるから、てっちゃんがドキュン大嫌いっていうのにものすごく共感するって。
本当よ。
なんか、いくつになってもドキュンに苦しめられるんですね。
本当にね、ドキュンってね、ムカつくんですよ、容量いいから。
あ、容量の良さ。ね、
容量良くないですか？いや、全部が全部とは言わんけど、
なん
まず、
うん、
中学校の時、絶大に目立つでしょ
目立ち。
で、モテるでしょ。
目立ち大究極生物です。
で、モテる。
はい。
あの、カツアゲとかいいようにする、
うん。
で、その後、もうどんどんどんどんヤンキーになっていって、チンピラになっていくじゃないですか。
はい。
で、ヤクザになるやつもいるじゃないですか。
はい、いますね。
ならんやつは暴走族とかなったりして、
うん、
で、どんどんどんどんで、そろそろ俺も落ち着かんとな。なんかムカつくんですよ。本当に、あのね、
うん、
こうやってね、沖縄の伝統芸能がね、
はい、
ヤンキーがね、どんどんどんどんそういう幅利かしていってるんで、実際に、
はい。
そんな伝統芸能なんて滅んだらいいよ。マジで。
野蛮っていうこと。
伝統芸能っつうのがね、
うん、
元を正せば野蛮なんですよ。
そうですよ。だって、あの、野蛮な時期の風習を伝えていこうってことでしょ？
うん。
うん。なんかさ、なんか最近の若者はおとなしいよね、とかって言われるじゃないですか。
そうそうそう。
俺らの頃はさ、って。
よくないよくない。あのね、昔を懐かしんでね。
うん。
そういう伝統とか民族とか言い出すとね、すごく良くないです、
うん、
あ。なんでかって言ったら俺が目立たんかったから。いや、多少目立ったのよ。うん、中学校の時、
うんうん。
生徒会副会長だし、
はい、
スーパースターだし、
はい、
自称だけどね、
うん。
だけどヤンキーがムカつく。そら、俺だって沖縄の方言喋りたいけど、バリバリ。
はいはい、
ヤンキーが喋ってなかったら、
うん、
今頃もなんか、しまくつばよ。うちのあの方言よ。だけどもう喋れない、わからん。
うん。
訛ってはいるけど、それは訛りと方言は違うもんね。
うん。うん。あ、まあ、一緒、今一緒、一緒っちゃ一緒やけどね。
だって、 かっこいいなと思うのよ、実際。沖縄のその方言喋ったり、三味線いたり、エイサーっていいなって。沖縄としてのね、誇りみたいな。
なんか、あれですね。僕の子供の頃って、関西弁とかこういうの喋るな運動みたいなのが多少ありましたよ。なんか。
学校で？
学校とかで。やっぱり、なんか、方言使うのって良くないみたいなノリありましたよ。先生とかに。なんか、その、関西弁でそんなこと言っても誤解されるからやめろ、みたいな。使うな。っていうか、標準語こそが、なんか、文化人のやる、文明人のやることであって、すぐ方言使いたがるけど、そういうのあんまり良くないよ、みたいな。
なんか、そういうのはなんか嫌ですね。強制されるのは。
わからん人もいるんやからやめろ、みたいな。
俺は単純にヤンキーが嫌いだからもうめちゃくちゃ。てか、俺のヤンキーコンプレックス半端ないなって。
でもね。
はい。
自転車貸せって言って嫌って言われたらボコボコにされたりするんでしょ。
そう、ボコボコにされてるのに、
うん、
忘れろって思うか？
誰が忘れろって言うの？
いやだから、水に流せとか、ヤンキーに対してとかって、もう俺ずっと言ってこう、もし子供ができるじゃないですか。
はい、
で、うん、子供がヤンキーなんかされたって、もしなんかの機会に聞くじゃないですか。
はい、
もう学校行って、もう、チャンスと言わんばかりに、めっちゃ暴れるっていうのがわかるから、
うん、
そのモンスターペアレンツっつうの、
はいはい、
モンペ
、うん。
わからんでもないなって気持ちが。
まあ、子供の時できなかったことを復讐しようみたいな気持ちは強いですからね。
そうそうそう。それを子供に、
うん。
大会行為つうか、毒親っぽいけど、子供はあんまり困ってないのよ、実際は。ていうか、そういうことを大ごとにしたくないじゃないですか。
はい。
だけど、俺が大ごとにしていくみたいな。
いや
だから良くないんですよ、ヤンキーは。だから僕今、
はい、
ね、そのヤンキーの真実みたいなことをたまにブログに書きますけど。
でもあれは、てっちゃんさん言わんかったら、絶対、もう闇に埋もれてったんじゃないですか。
あのね、沖縄の大人もね、方言に対してね、
はい、
本当のこと言ってほしい。
知ってるんですか？
失われていく島くつばじゃないよ。
みんな中学校。
ヤンキーが使うから。
中学校体験してるか知ってんでしょうね。
知ってる知ってる。
中学校同士で繋がったりとかしてるみたいだしね。
知ってる知ってる。ずーっと、ずーっとこいつら、何校上の先輩とか。
うん。それ
あいつ知ってるかって、40過ぎても言い合うからね、50過ぎても。
それ永遠に続くのがすごいですね。
もうやばいからね。
一生みたいな。
だって40、50過ぎてる、30過ぎてる大人が、
はい、
死なすよって言うんですよ、平気で。
うん、
引きませんはって。
それで、
こいつらは、
30になってもヤンキーってこと？
そうそうそうそうそうそう。全然ヤンキ
ー。マイルドってこと？
マイルド、ヤンキー、ハードヤンキー。全然落ち着いてない。
全然マイルドじゃないです。
うん。全然ハード。
マイルドヤンキーってどこなんやろ。
だからマイルドヤンキーって言葉よくない？ハードヤンキーよ。
はい。
ええ。だからオールかって言うんですよ。オールって、まあ喧嘩するかって。
うん、
もうね、うん、34歳にもなって喧嘩するかとかって言われたくないじゃないですか。
ないですね。ものすごく。
でもね、じゃあごめんって言うじゃないですか、うん、俺が。
はい。
ごめん、俺が悪かったって、ごめんねって。
うん、
なんで俺が謝ってんのって後で思うんですよ。
うんうんうんうん。大人
やから。でもその場の勢いと迫力に負けて、
うん、
ごめんごめんって、俺が悪かった、ごめんねって。
うん、
いや、俺もう帰ろうねとか。
うん
うん、はって、なんで、はっていつも思う。
でもてっちゃん自身も見た目はヤンキーになってたのにね。
うん、だから今は全然、え、いいよっていう。
うんうんうんうん。殺そっかって。
うん。俺、本当にブロックとか頭に投げるタイプだからね。
新潟のバジルさん。
はい。
清水清氏の取材で明かされた事実は多い。報道について考えるいい機会かも。
ほう。
それ何についてって言ったら、てっちゃんもてらじさんが、本日の琉球新報に清水さんの講演会宣伝を記事にしてもらいました。みんな見てねって言って、はい、新聞デビューしてるんですよ、この。
しちゃいましたね。
目立ちたがりの究極生物が。
もう、承認欲求満たされまくり。
チラシ持って、なんか呆然と立ってる写真が新聞に載ってるっていう。ティールだって、
はい。はい。
ジャーナリストの清水清さんを招いた講演会が26日、那覇市西のティールルで開かれる。主催のネットラジオ、BS モテモテラジ袋。BS モテモテラジ袋の名前が載ってますやんか。
だって。
から、本村哲也さん、写真が、このほど、那覇市の琉球新報社を訪れ、
はい。
来場を呼びかけた。知ろうとしないことは罪だと題し、沖縄で初公演する入場料は500円、午後3時半開演。って、すごないこれ。どんだけ目立ってんの？
あのね。
初めて新聞を飾ってしまいましたね。
飾ってしまいましたね。
これ、なんか、親兄弟とかどう言ってんの？
親には言いましたよ。新聞載るから買ってねって。
うんうんうん。
見たよって。
はい。うん、
じゃあ来てねって言ったら、
うん、
おいっ子の子守で無理って言われましたね。ちょっと悲しかったですね。
いや、でも写真、とか新聞に掲載されるまでになってしまったんですね。
いや、もうこれも、あれも全部清水さんのおかげですよ、清水記者の。
てっちゃんさんの承認欲求が満たされる
ために。違うけどね。違うけどね。まあそうなんだけど。
あ、そうなの？
記者。いや、じゃあそうじゃないけど、うん、めっちゃ聞かれたんですよ。
はい。
ほうほう。記者に。
はい。
どうやって知り合ったんですかみたいな。いや、ネットラジオやっててですね、って。
はい。
で、それで、ツイッターで、ちょっとやりとりが、まあ、仲良くさせていただいてます、みたいな。はぁーって。で、本村さんは、
はい、
そういう報道とか、そういう、ウェブのそのライターさんとか、みたいな。はい、いや、全然違います。みたいな感じで言われて、あ、そうですかって。じゃあ、どうやって、清水さんと、私、清水さんのことをものすごく尊敬しておりましてって。
はあ、
できればその会場で、取材かなんかもできるんですかねみたいに言われたから。いや、僕は、取材とかそういうのはわかんないんですけど、清水さんが良ければ多分いいと思うんで、直接、現地でちょっと聞いてみてください。
てっちゃんさん、すごない？てっちゃんさんがその、無謀なこと考えたおかげで、
うん。
その記者も会いたいなって取材したいなって思ったのが叶っちゃったわけじゃないですか。
うん。
じゃあもう3万ぐらいもらってもよくない？その記者に。
吹きそうなんだ、今から。3万ぐらいもらってもよ、もらいたいけど、もらえるもんなら。いや、もらえるもんはもらいたいけど。
だって片目じゃない、飛行機代ぐらいの話じゃないですか、まあい
う
や。
うん。
でもてっちゃんさんがそれせえへんかったら、いろんな人が夢叶ったわけじゃないですか。
はい。ですね。
はい。だから来てよ。
なんか嬉しいことに、
ええ、
沖縄の広告会社のですね、
うんうん
うん、ちょっと今メールを開くんで、クロスさん。
ほう。
あ、クロスさんかな。日刊スポーツ紙にですね、
はい、
広告を載せてる会社の方がですね、はい、直接電話がありまして、
はい、
いいよって無料で、清水記者の講演会。
ほう。
日刊スポーツに。
あ、日刊スポーツに、告知出してくれるってこと？
はい。
あ、そういうことか。
はしかも5、6回載せると。
え、なんでそんなんしてくれるの？その見返り的なものは何なの？
いや、わかんないんですけど、
はい、
見返りというか、だから、電話が来ましてですね、
はい、
どうなのって、
うん、
いや、行こうと思ってるんだけど、その今ネット予約ってどれぐらいですかって、いや、今確認できる範囲では10人ぐらいですかねっていう感じで話して、
うんうん、
で、新聞社に持って行ったみたいな、あ、はい、一応乗る予定ですみたいな感じで、
はい、
じゃあ一応頑張ってねって応援してもらうって言って、
うんうん、
で、それから3日ぐらい経ったメールが来て、
はい、
で、うち日刊スポーツに広告枠出してるんだけど、
はい、
無料で、うん、よかったらいいよみたいな。
マジですか。
もう本当にありがたいですね。あとは、猫並み防護会さんが、
はい、
車も出してくれて、一緒にその戸田書店とか、
はぁ、
回ってですね。
チラシとかポスターとかのやつ協力してくれたんですか、は
い、で、牧港にある本なら何でも揃う宮脇書店の方や、
ね、
あとはタイムスカルチャービルとかに、
はい、
電話してくれて、
うんうん、
チラシやポスターは、あと浦添市立図書館、
うんうんうん、
浦添の市立図書館ですね、はい、沖縄県立と那覇市立はもう置いたんで、
はい、
で置いてくれて非常に感謝しておりますね。
すごいね。
で、うん、最近できたイオンライカム、
うんうん、
の方に未来屋書店っていう大きい本屋があるんですけど、はい、そこに電話したら OK ももらって、
はい、
まあ明日持っていく予定ですね。あとはメインプレイスの休養堂というなかなか大きい本屋があるんですけど、はい、そこも OK。
ほー、言ってもあとあんまり宣伝してる時間ないもんね。
はい、あとは沖縄国際大学も OK、
うん、はい、うん、
沖縄大学も OK、
はい、
明王大学も OK、
はい、
琉球大学 NG。
なんで
え、入場料取るからって。
琉球大学のなんかそのサークルとかに。
琉球大学のサークルは、反基地なんですよ。調べたんですよ、豚さんに言われて、サークルに。
ああ、じゃあそこに、そこに、告知したらいいんじゃない？そのサークルに。
いや、だから反基地なんですよ。
反基地なの？
そう。
え、何それ、そう。いや、でも、反基地のサークルだってあるでしょ？
ない。
ないの？
ない。
とかなんかジャーナリ、
沖縄国際大学と沖縄大学と明王大学にあるけど琉球大学にはない。
え、でもあとなんかそういうマスコミ系のサークルとかないんです？
いや、調べた限りではなかった
です、ね、ないの。
でも、
うんうん、
コクチーズというサイトにですね、琉球大学の、
はい、
生徒が申し込んでくれましたね。
はあ、
いや、まあ、琉球大学でちょっとダメなのかな。そういうところは
もっと皆さんに教えてねって、
うん、
お友達
言うしかないですけど。でも、琉球大学以外の沖縄の全部の大学は、はい、いいよって
こと。何やこれ。琉球大学って、いやもう、その沖縄の大学の傾向って知らないけど。
いや、琉球大学って国立大学なんですよ。
ほう。
唯一の。
はい。
で、一番頭がいい大学なんで、沖縄で。
なんでそこが。
いや、だから、その沖縄の半々基地の人たちの団体もいるんですけど。
はい。でも半基地
の琉球大学の教授の人も多いんですよね、そこ。
うん。
まあ、そういうことです。
そんな神経の人にやってもらったら困るのですみたいな。
そう、来てもらったら困るのですよ。
うん、
ということで、ね、できる限りの宣伝は今やってますね。
うん、すごいですね。やっぱりいろんな人の夢を叶えましたね。叶えました。でも終わったみたいに言うけど。
まあね、集客を頑張らないとね。
いや、だってね、僕、言ったんですよ。
はい。
その記者の方みたいに、清水記者に話聞きたかったよとか会いたかったよって言って、沖縄に絶対いっぱいいるんですよ。
うん。
それを知らせないのは罪だって。
そうそうそう。もう、できる限りの宣
伝。だって終わった後に、え、来てたの？って教えてよって言われたらどうする？
辛い。
こんな機会もうなかったのにって。
うん。
日曜むちゃくちゃ暇やったのにって言われたら。
頑張るしかないよね。もう国際通りで最終的にはチラシ配ろうかなって。
いや、でも国際通り。
あとはね、あの、モノレールの方にポスター貼ろうと思いますね。はい、4800円で1週間貼れるみたいなんで。
あ、ラストスパート的なやつ、ね、
そうそうそう、あの1週間前に県庁前と諸町のところに。うん、あと、うん、あとは清水記者のあのチラシをピッてやったら通れるようにしたいぐらいですね。QR コードを載せて。
すごいですね。僕も日曜日に、なんとか行けそうな感じやから、あの、
あの、
飛行機を、
嬉しいな。
飛行機を調べたんですよ。
はい。
日曜日に大阪から那覇って調べたら、
はい。
26日ですやん。
うん。
すんごい高いんですよ。
なんで？
わからへん。だから清水記者イベントがあるからかな。
大阪は結構行く人いるんだね。
なんかもう座席余裕なしみたいな。
うん。
めっちゃ高くて、んで、その、まあまあ、でも言うたってね。ほら、日曜って、土曜日に沖縄から大阪行って日曜に帰るみたいなんてあるじゃないですか。金曜でも何でもい
いんですけど。ありますね、ありますね。
で、前、てっちゃんさんがずっと言ってたように、大阪、沖縄間はすごく高いって。
うん、高い。
沖縄側の視点から見て高いっていう。
うん。
その大阪から沖縄行って帰るよりも、沖縄から大阪行って帰るみたいなコースの方が高いっていう。
うん。
で、それを考えたら、日曜日に僕が大阪から沖縄行くっていうのは、沖縄の人が帰るパターンに近いから、はい、高いのもなんか納得かなって、ふと思ったんですよ。あ、うん、そういうことかーって。じゃあ月曜日に、あの、沖縄から大阪に帰るわけじゃないですか。
はい。
普通に考えて、その講演会見て、次の日。
うん。
そっちは安いんかなって、ブワーって高って。
帰りも
月曜、高いんすよ。
なんでだろう。
ちょっと度肝抜かれましたね。
なんか、仲悪くさせようとしてるのかな。
あの、清水記者講演会行かせないぞ、みたいな。あの、大阪から、へえ、行けると思ったんだ。
あの、豚尾さんも来るので、
はい。
モテラジオフ会みたいになるんで、みんな来てね。
まあ、講演会がね。
だって清水記者の話聞けるなんてめったにないから。
で、その聞くメニューとかこしらえてるんですか？
はい。
ちゃんと完璧に、こう、面白いって言ったら、あれかもしれんけど、でもまあ、清水記者のレポートっていうのはためになって面白いっていうのが心情ですもんね。
そうですね。あとは質疑応答タイムがありますけど、
マジ
リスナーさん来てくれる、あ、はい、もちろんあります。あの、リスナーさん来てくれれば優先的に当てるんで。
400人の中から優先的に当てられますからね。普通考えたら自分の番来ないですからね。
そうそうそう。なので、うん、みんな多分手を挙げると思うんですよ。
はいはいはい、はい。
だけど、
うん、
今回ちょっと会場が、キツキツなんですよ、
うん、
スケジュールが。
ほうほうほうほうほう。
17時、はい、白馬はまあ5時に、
はい。
閉館するんですよ。
あ、
閉館するんで、
はい。
それ以上いると、
はい。
閉館のうん、スタッフがいる料金取られるんですよ。
はい。残業代。
人件費的な。そうそうそうそう。
で、見払いになるっていう。
それは避けまくりたいので、
はい。
17時にはなるべくもう終われるように、
はい。
だから質疑応答は20分くらいかなって。
ああ、まあ、たっぷり話ありますもんね。
だから終わった後も聞きたいでしょ？
まあ、どうするかっすよね。
なので、
うん、
あの、モテラジリスナーだよっていうのを会場でいるときに、
はい。
言ってくれれば僕が優先的に、あー、じゃああの方って。だって BS モテモテラジ袋主催だもん。
もちろんね。
もちろん。わざわざ来てくれる。
なんかしらのその、この人この人この人っていうのがわかるように座席座ってもらって。
そう、前列に来て、
とか一番前とかに、ね。お寺でシートみたいなんで作ります。
そうそうそう。
あの、プロ野球みたいな。
ああ、いいね。年間パスみたいな。
そうそうそうそう。徹夜シートみたいな。あるじゃないですか。
あの、代々受け継ぐやつでしょ、大リーグの。
そう。
とか。で、映画で喧嘩するやつでしょ、彼女と。
そう。いやー、すごいですね。
400人、みんな立ち見が出るぐらいまで来てほしいですね。うん、
立ち見まで、
いや、もうギチギチまで。
はぁ、いやー、どうなる、いや、僕ね、もう、あれなんですよ。あ、その、さっきのバジルさんとかは、新潟から遠征してくれるから、
はい、
もうあの清水記者に聞きたいことは何でも聞いてもらおうかなと思ってるんですけども、
はい、
清水記者もその遠征組の人はちょっとあの何でも聞いてもらえるようにしてくれるみたいなんで、
うん、はい、
わざわざその、ね、内地から沖縄まで行っても聞こうみたいな。もちろん、うん、あの沖縄の人は沖縄の人でこんな機会がなかなかないので、
うん、
一人でも多くの人に伝わればいいなっていう
思います ね、
ね、このやるよってあと、うん、教えてよっていうのが一番怖いんで、
一番怖いし、
うん、で知らせない
のは罪、来たかったっていうのも怖いし、
知らせないのは罪やからね。
そうだからできる限りの宣伝活動はガンガンしていきます。
はい、
なので、皆さんももしよければ、
うん、
ね、あの、うん、リツイートとか。
うん、ああ、あ、あの、
ツイッターでは。あれ、まあ、みんなしてくれてるんですけどね。
リツイートファブをお願いしますってやつか。
励みになるんで。
いやー、知ってますねー。してるっていうか、僕自体が、あんまり、こう、まあ、てっちゃんさんが宣伝することでありますので、僕はもう、サポートしかできないので。
はい。
でも、さっき電話かかってきて、その広告のしたるよとかっていうのも、それもこれもね。
うん。
あの、電話番号修正できてよかったですよね。チラシポスターの電話番号間違って
言います、それ。
電話かかってこへんみたいな。
そう、
それ配る前に知れてよかったですよね、
本当に。
うん、危なかったですよね、それこいつなんか嘘やんって。
うん、
思われたらもう終わってましたよね、
本当にね。
いや、ああいう印刷物って怖い。
ギリギリセーフですよ、ギリギリ。
うん。印刷物って怖いですよね。
いやー、俺ってネットラジオよ、結構やってんなって。うん、
いやー、だからネットラジオ、こうやって、有志としてやってるわけじゃないですか。
はい。
誰に頼まれるわけでもなく、
うん、
やってるといろいろありますね。
ありますね。
そしてこれ、この講演会も誰に頼まれるわけでもなく、てっちゃんさんのこの、こう承認欲求の究極生物っていうの
は俺の承認欲求でやるってひどくない？
てっちゃんが言ったやないか。
違うから。
違うのよ。
新聞は多少承認欲求満たされた感はあるよ。
はい。はい、うん。うん、
違うから知ってほしいのよ、清水記者を。
あ、知らないの罪ですもんね。
そう、
で知らせないのも罪。
そう、清水記者の話を聞いてほしい。
だったらその思いから発した行為ですもんね。
うん、だってなんか俺だけその清水記者と一緒に飲んで話すっていう、なんかインチキじゃない。
ああ、てっちゃんさんが聞いたような話をみんなに聞いてもらいたいってことか。
そうそう、だから僕って、だからめっちゃラッキーでたまたまじゃないですか、清水記者とこうやって。
そうそうそうそう。もうなんか意味がわからないですもんね。
サイコロが6が連続で出たみたいなもんなんですよ、僕なんて。
うん、うん、うん。
だからみんなもう全然きっかけさえあれば、うん、こう清水記者の話が、はい、ね、聞けるわけじゃないですか。
はい。
だから僕だけこんなやって、 なんつうの。早く言えばいい思い的なもんじゃないですか、清水記者のファンからしたら。
うん、そうですね。なんかこいつって。
そうそうそうそうそう。すっ、これってなんか機械損失だなと思って。
うん、うん。
みんなも、のすけ。
ああ。
もうね、本当に素晴らしい方なんで、
はい、
だって初めて桶川ストーカー殺人事件とか読んだ時とか、
はい、
震えたもん。
あ、すごいですよね。
殺人犯はそこにいるとか。
うん、
で、豚尾さんのことをめっちゃ食べるっていう、めっちゃ言う。豚尾はよく食べるねーって。あ、そんな食べますって聞いたら、
はい。
いや、もう、食べるねって。
食べることで、興味持ってもらって、こんな、お話聞かせてもらったりとかできるってんなら、もっと食べればよかったね。
もうポンパンにな、で、尖閣ゲームを書かれた青木さんにもね、
はい。
非常に感謝しております。もう青木さんも来てくれるって話もしてもらうんで。
はい。
そうですね。青木さんにね、その講演会の内容とかいろいろ今相談に乗ってもらってるんで。
これ、不思議なことがありますよね。なんか縁っていうのは不思議ですわな。
そうですな。
うん、まあ、来週、再来週。か
はい。はい、26日です。う
ん、楽しみ。
僕は、駆け回るんで、宣伝に、
はい。
で、もちろん、その司会とか、そういうマイクの渡しとか僕がやるんで、
うんうんうんうん、
そういう。
一人で、たっちゃんがもぎりやり、司会もやり、列整理も全部、もう、はい、はい、元村やりますって。
はい、元、そういう超人ないんですけど、あいにく凡人なんで、そこら辺は。
はい。
はい、とちらないようにね、カラオケでマイク持って練習とかしたいと思います。カラオケボックスとに行って、
うん、
本日は、清水清さんのね、講演会に来ていただいて、誠にありがとうございます、みたいな、
うんうん。
で、簡単な紹介をしません、みたいな、
うんうんうんうん。
もう清水記者のことをね、皆さん知ってると思うんで、その前置きとかいいんで、
うん、
皆さん盛大な拍手でお迎えください、みたいな。
あ、もうそこまでできてんねや。
うん。で、パパパってで、
うん、
簡単に僕の自己紹介させていただきます。
はい、はい。
誰やねんみたいなところがあるでしょ。
やばい、そこで、せっかく BS モテモテラジオクロ主催みたいなこと書いてるんやから、
うん。
ラジオとは
まあまあ多少は。
言わせてもらった方が面白いですよね。
そうですね。ネットラジオの方でね、
うん、
趣味で15年ぐらいやっていて、
うんうんうん、Google でモテラジーで調べてください。
検索するとすぐ出ます。で、それで清水記者、
ね。あとお気に入りも入れてね。
そう。青木さんと、青木さんにも、仲良くさせていただいて、こういった機会を持たせていただきましたって。
うんうんうん、励みになりますからね。
そうですね。
うん、
なんか、清水記者が豚をもなんか言えとか言われ、言いそうですね。
いやいや、そんな時間ないですよ、もう。1分1秒でも清水記者の話を。
そう。だからこれはもう多分10秒ぐらいで終わろうかなって。
はい、10秒で言えるか。
15秒ぐらいで、
うん、
でもそこら辺でもとにかく適当に切り上げて、はい、早速、清水記者をお迎えしましょう。パチパチパチパチって。
で、どうすれば犯人を見つけることができるのかとかを聞いていくわけです
よ。とか、なんか圧力がなかったと、とか。
そう。調査報道をするにはどうしたらいいのかとか。
そうそうそうそう、そう。みたいな話を、うん、していただいて、で、青木さんにも。
南京事件の裏話とか聞きたい。
うんうん、まあそういうのもいろいろやっていただいて、
うん、
で、
テレビにとても言えない、本にも書けない、なんか怖い話とかあったはず。
うん、で、せっかくの機会ですので、はい、皆さん疑問や質問がある方、よければ手を挙げてください、みたいな、うん。20分と短い時間ですが、みたいな感じで。
うんうんうん、
で、やって、それでは皆さんも いろいろ聞きたいこともあると思いますが、って感じで、もう時間になりましたので、って。
で
っそれではもう一度、盛大な拍手で。
でっちゃんなんかでも、ある程度こう、 ビジョンが固まってるのが面白い。
いや、固めるでしょ。
うん、うん、うん、うん。
で、パチパチパチパチ。で、終わり。素早い撤収。
素早い撤収までも、入ってんの
か。なんか素早い、素早くしないと、料金取る。
うん。
お金ない、俺。
うん、うん。
なんかもう、ナンバーズでも買おうかなってレベルよ。当たらないのに。
てっちゃんを、なんか、水に切ってもみんなに聞かしたいっていう、この精神。
そうよ、水に切ってんのよ、これ。
うん、精神が。
まあ、当たり前なんだけど。でも、モテラジリスナーの方にもね、カンパさ、はい、もらってます。
わざ
わざね、カンパ、送ってくれました。ありがとうございます。うん、もう、こちら、非常に助かっております。
そうですね。モテラジもそんなに、潤沢に資金がある、ラジオじゃないのでね。
4億ぐらい？
それやったらもう、そんな悩まなくてもいいじゃないですか。僕、日曜日の飛行機が高いだのなんだのって言わなくてもいいですよね。
あのね、金持ってる人ことね、うん、金持ってる人とそういうこと言うんですよ。
いや、そうじゃなくて、僕結局、どういう決断下したと思います？
どういう決断を下してくれたんですか？
月曜日があまりに高かったから、
うん。
火曜日の朝に帰ることにしたんですよ。
イエーイ、飲もうね。
火曜の早朝便で帰ろうと。それでなんとかなるやろと。
うん。
もうこの値段払うぐらいやったら。
もう一泊するわって。
もう一泊して、もう一日はもう完全にもう沖縄にいようぞと。
うん。ありがとう。
思い切りましたよ。
モンゴリアンバーベキューにでも行きたいですね。
いや、でもね、このツイッター読みますよ。
はい。
いや、ツイッターがどっか行ってしまいましたけども。斉藤八家さん。てっちゃんさんが天地2ベタ褒めしてくれってなんだかすごく嬉しかった。クレジット入れた時の音が好き。てててててん。やったっけ？
そう。でででで。で、はぁーとか言って、カーを選んで、てるんてるんてるんって、うん。みんな逃げていくんですよ、ね。
そうは。
で、右って。
敵衣装出てきた時なんか筋肉がやったら膨らみますね。
そうそうそう。で、ボスが出てきた。たーん、たんたーん、た、たーたんたーらん、たらららららららって、ボスが、ドゥーッドゥーッドゥーッはーみたいな。なんか衝撃波みたいなの飛ばすんですよ。短い。
なんかあのゲームってカプコンの何らかの狂気が、なんかあれを出現させましたね。
だって、ね、肉まん早食いでめっちゃ爪かけましたからね。めっちゃ、フィッシュって出るんだし、あれ買ったら息アップするんで、もう必死なんですよ、本当に。爪が、だから、俺中指の爪めっちゃ変形してるもん、ゲームのやりすぎで。
天地2。
天地2も格ゲーもそうだけど、中指の爪がね、
うん、
なんか片方だけなだらかにやってるんですよ。丘みたいな。
しかも肉まんの早食いってレバー回しながら連打しろみたいなわけ
は。そう、レバーもめっちゃ回すから。
だったらなんかもうあの奴らがね、
うん、
豚まん食って食って食って食って、その揚げ句の果てにスペアリブかぶりつくじゃないですか。
うん。
で、スペアリブ骨にするじゃないですか。
うん。
だったらなんかもうめっちゃ生きった顔で勝ち誇りますよね。
うん。
で、なんか負けた奴はもう死ぬほど悔しがりますよね。
あれがね、
こちらに食事を用意しておりますって。
あれが一キャップなんですよ。いや、本当にね、
うん、
天地をくらう2はマジ神ゲー。だって、おっさんが永遠に、
うん、
敵が放つ弓矢あるじゃないですか。はい、あれを殴って、
はい、
スコア稼ぐとか見てますかね、僕。しかもその弓矢を倒さないんですよ。時間ギリギリまでその弓をバシって殴ってスコアを稼ぐっていう。
スコア
しかも本当におっさんですよ、おっさん。週3ぐらいで来たんだけど、イン通に、
はいはい。
多分仕事帰りなんですよ、大体、はい。工事現場のおじさんなんですよ。そのまま来るんですよ。
はい。
で、ドカってセブンスターを2つぐらい置いて、タバコ。
うん、小屋仕上げ
で、缶コーヒー3つぐらい並べて、うん、そう、並べて、
うん、
ででででんって店長くらいなんですよ。もうね、めっちゃ長い。このおっさんがやったら、もう店長くらいできないと思ったのに、この日。
店長。
てかもう神だから、神みたいなおじさんが3人ぐらいいたから、
はい。
その人のプレイ見てればクリアできるっていう。あ、ここでこれか、あ、ここでこの武器取るんかって、武器弱いと思ってたとか、あ、馬はこれくねーみたいな。
あの、店長、
ここでス
タッフ、カプコンの店長クラブ1って、
はい。
割と真面目なゲームやったんですよ。
はい。
なんか2のあの弾けっぷりって何なんでしょうね。
いいよね、あのレインボーの剣とか。敵が死ぬっていう。あとなんかね、モーニングスターみたいなもんだったら敵がバチュって、バチュって、肉片になるっていう。
僕一番好きなあの深夜ステージで。
うん。
あの、それまで、加工丼とかいろいろ倒すじゃないですか。
はい。
あの、メイン始まった瞬間にね、出発量がね、うん、しかしそれでは敵は防げませんとかってい
う。うん。
深夜城に敵を誘い込み、日攻めにしましょうみたいなこと言い出すんですよ。
で、天意でしょ、ボス。
天意やったら巨長。
巨長だ。あの、ブランカみたいなローリングアタックする。
そう、ハンマー持った。巨長が、ふほほほで逃げよったかって、城入っていくじゃないですか。
はい。
敵が城入った後にね、その城の入り口あたりから、カムとか蝶衣とか、ふほーって出てくるんですよ。
うんうん。
これはたまったもんじゃないなって、この策略。こんななんか野獣みたいなやつが潜んでるっていう。
僕が好きな面は、
はい。
あの、劉備の奥さんが井戸に落ちる面ですね。
あれ
って言って、
はい。
あの、右スクロールが途端に左スクロールになるんですよ。
はい。
あの面好きですね、なぜか。
途中であれですよね、あの、成功の剣を持った加工傑かなんか、誰だっけ。加工なんとかが出てきますよね、あの一瞬だけ。
うん。
うん。
殴りつけて。で、それを倒すと、その剣を持って、
はい。
つえーって、でも攻撃されてすぐなくす
って。そう。別に取っても取らなくてもいいんですけど。
あの放送は、関西ラジオ商店街、ラジエイドの協賛でお送りいたします。
こんにちは、アマゾンプロダクツアセミのラジオの鮫島です。
ゆかです。
アマゾンプロダクツアセミのラジオでは、テレビゲームを中心に様々な遊びについてお話をしているネットラジオ。
ファミコン通信もやってます。
聞いてね。
聞いてね。